人類史上最初の大欺瞞と最後の大欺瞞。話、金城茂弘。
今日もすべて神の霊感によって書かれた信ずべきであり誠であるこの聖書からご一緒に学んでみたいと思います。今日のテーマは人類史上最初の大欺瞞と最後の大欺瞞、これを統一教会とローマカトリック教会に見ていきたいと思います。まず、創世記の三章の一節からお読みします。さて、主なる神が作られた野の生き物のうちで、蛇が最も狡猾であって、蛇は女に言った。園にあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですか。女は蛇に言った。私たちはその木の実を食べることは許されていますが、ただ園の中央にある木の実についてはこれを取って食べるな。これに触れるな。死んではいけないからとエヴァは神は言われたとエヴァが言ったんですね。蛇はエヴァに言った。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるから禁じておられるんだと言うんですね。さて、人類史上の最初の大欺瞞はエデンの園で始まりました。神は3章の前の2章の17節にはっきりとこう言われたんです。しかし善悪を知る木から取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろうというのが神の言葉であったんです。これ、新改訳あるいは禁定訳から見ると、それを取って食べると あなたは必ず死ぬと神様おっしゃった。ところがサタンは、いや、決して死ぬことはないでしょう。神の言葉の曲解ですね。人間は不死である。体は死んでも霊魂は永遠に生きる。霊魂不滅説というのがエデンの園で始まったんです。それは死んだら義人は、正しい人はすぐ天国に行く。あるいは天国とは言わなくてもね、どこか知らんけれども霊魂が浮遊している。意識があって、感情があって、浮遊している、どこかで。そういう考え方。悪人は死んだらすぐ地獄に行く、あるいは煉獄に行くという、キリスト教で最も大きな教会はそういうふうに教えているんですね。で、その霊魂不滅説から何が生まれたかというと、死後悪人は永遠に地獄の火の池で永遠の責め苦という説を作り出した。そう、これサタンの働きであったんですね。この永遠の責め苦というのが統一教会にもあるし、そしてカトリック教会にもある。その苦しみから解かれるためには、統一教会では先祖解怨と言います。あるいはハンプリとも韓国語で言うそうですね。恨みを解く、ハンプリ、プリというのは解く、恨みを解くね。カトリック教会ではまた違う方法で、金をたくさん集めます。世界で最も富める巨大な組織、教会は統一教会ではない。聖書によると、ローマ法王教であるんですね。で、まあ統一教会にはいろんな悩み苦しみがあると、たくさんの献金を持ってね、先祖解怨というのをしに行きますが、カトリック教会はベネディクト16世、まだ生きていらっしゃる95歳、フランシス教皇と共に共存していらっしゃるんですね。彼が言うのに、カトリック以外に救いはない。したがって、カトリックに、教会に行って、そして礼拝し、たくさん献金を納めるという制度があるんです。大総統下巻の296ページ、これは歴史と聖書の予言と言いますが、死んで後、死者に意識があるという教理。意識がある。感情もある。理性もある。という教理は、霊魂不滅という根本的な誤りに基づくものである。そしてこの教理は、永遠の責め苦。永遠に苦しみ続ける悪人は、その教えと同様、聖書の教えに反するものであり、理性の命ずるところにも人間の慈悲の心にも相反するものである。一般に信じられているところによれば、贖われて天にある者たちは地上で起きるすべてのことを、そして特に 彼らが後に残してきた友人たちの生活をよく知っている。だから、死んだら天国に行って、自分の息子娘たちを天国から見守っているという習慣が日本にもありますね。大草塔の下巻316ページ。サタンは世界を惑わす最後の努力をなすために長い間準備してきた。6000年の間。彼の働きの基礎はエデンにおいてエヴァに与えた保証。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っているからです。サタンは心霊術の発展の中に、その惑わしの傑作、惑わしの傑作、全世界の人々をエヴァを騙したように騙す、その傑作のために道を少しずつ備えてきた。エデンの園から始まった。で、聖書の教え、人間の教えではなくて聖書の教えをまず学んでみましょう。神様の教えは聖書にはっきり教えられています。伝道の文9章の5節。我が教会はこのことをよく知ってますね。生きてる者は死ぬべきことを知ってる。しかし死者は人が死んだら何にも知らない。もはや報いを受けることもない。死んだらすぐクリスチャンは天国に行くとか、あるいは悪人は報いを受けて地獄に行くとか、そんなことはないというんですね。これが聖書のはっきりした教えです。愛も憎しみも妬みもすでに消え失せて、彼らはもはや火の下に行われるすべてのことに永久に関わることはない。この永久に関わることはないという言葉、こういう言葉が聖書によく出てきます。だから死んだらもうこれで終わりだという意味ではない。ある事件が起こるまでは、ある出来事が起こるまでは、死んだら人は知性も何事も知らない。感情もない。恨み、つらみない。というんですね。で、イエス様は何とおっしゃったか。死は眠りであるとおっしゃった。ヨハネ11章にこう言われました。弟子たちに言われたんですね。私たちの友、ラザロが眠っている。ラザロというのはイエス様のもう親友だったんですね。イエス様が交渉外の働きの中で一番休める家庭はラザロ、マルタ、マリア三人兄弟の家でした。私たちの友、ラザロが眠っている。私は彼に起こしていく。起こしに行く。すると弟子たちは、主よ眠っているのでしたら、助かるでしょう。イエス様はラザロは死んだと言われたのであるが、弟子たちは眠って休んでいることを指して言われたのだと思った。するとイエスはあからさまに彼らに言われた。ラザロは死んだのである。はっきりしてますね。死は眠りである。で、これは詩編の13編の3節にもダビデはこう歌いました。我が神主よ、御園はして私に答え、私の目を明らかにしてください。さもないと私は死の眠りに陥るでしょう。死の眠りと言っています。 で、いつまで眠るんでしょうか。イエス様はヨハネ5章の28節にこういうことを言われました。このことを驚くには及ばない。墓の中にいる者たちが皆神の声を聞き、善を行った人々は命を受けるために蘇る。復活する。起きる時があるというんです。いつ？神のこの声がある時に。悪を行った人々は裁きを受けるために蘇って、それで、それぞれ出てくる時が来るであろう。もうこれは、この問題はもう我々の教会で何回も葬式でもね、言われるから、このことをね、非常にはっきり理解していないと、惑わされてしまいます。コリント第一の手紙の15章に、パウロは長い、あれ、15章は長いですね。クリスチャンに、イエス様を信じる者に復活するということがなければ、クリスチャンほど惨めな人たちはこの世にいないと言っています。その信仰は空虚だと言っています。だから復活があると言ってるんですね。いつまでも眠り続けるのではない。イエス・キリストが再びおいでになるとき、生徒たちは生き返る、復活する。この再臨信仰といいますか、復活信仰。こういうね、素晴らしい希望を与える信仰を内村鑑三、南原茂、柳原忠夫、東大の総長は、こういう高潔な信仰を持っていたんです。そう。これは、テサロニケ第一の手紙の4章の13節から17節まで。キリストの再臨の時に、ラッパが鳴り響くうちに、まず死んだ義人が、朽ちない体に蘇る。一瞬にして、不朽の体に変えられる。なんと素晴らしい信仰でしょう。これはもう非常にはっきりしてる。ね。イエス様の再臨の時に死んだ人たちが復活する。イエス様、ヨハネ5章の29節には、神の声を聞く時に命によみがえる人と、そして裁きによみがえる人、二通り言ってますかね。これタイミングが違うんです。イエス様の再臨の時に義人が復活する。そして悪人は千年期が終わって、これなぞった方がいいな。これダメだから。千年期が終わってから第二の復活に滅ぼされるために蘇ってくる。これは聖書で非常にはっきりしていることです。そして永遠の御国に私たちは住む。で、統一教会では先祖を幸福に導く先祖解怨というのが教えがあるんですね。その親、おじいちゃん、そしてその非おじいちゃん、このずっと先祖代々、登って、そして苦しいところでずっと苦しんでいるその先祖たちを幸福にするためにこの恨みを解くというんですね。解怨、そして祝福、先祖たちを祝福する。また先祖ばかりでない、生きてる私に悩み苦しみがあるのは先祖たち、何か悪いことがあったからたたりが来るのを恐れて先祖解怨とするんですね。これは霊と金、お金、スピリチュアルビジネスの構造という本が出ています。 統一教会の教えによれば人間は死後霊人体となって霊界に行く。これはカトリックの教えも同じ。ね。現在思ったまま霊人体となった祖先は地獄で永遠の苦しみを受けているのであるが、地上の子孫の善行により光徳が祖先に転送され、祖先は安らぐのだという。ところがこのことを知らずに光徳を送らなかった人は死後霊界で祖先の霊たちに責められる。これが怖いからどれほどのお金出してもいいから日本から韓国にその統一教会先祖の開恩式に出席するんです。新しい制約時代に天国に入籍するためには必ず自分から7代前までの祖先から始め最終的には120代まで開恩しなければならないと教えているんですね。ところがもっと確かにこの恨みを解くためには、解怨するためには、もっと上の台に登って、そして、恨みを解いてもらいたいというんですね。これは普通、沖縄では、日本でも先祖供養と言いますね。先祖供養。先祖のたたりを恐れて。ここに書いてます。はい。恨み、反、プリ、反プリ、プリ、プリは解く。恨みを解く。ね。で、今、日本ではもう毎日のようにね、国会ではこの問題が、議論されています。恨みや後悔を持ったまま、地獄で苦しむ先祖を助けるために、そしてたくさんのお金を持って開墾式に行くんです。ここでは430代までと言ってますね。ここでは180代までって言ってる。親の親、親の親、親の親の恨みを解くということですね。はい。そういうこの子供たちは、生きてる人たちは、何かたたりが、あるいは災いがあるのではないかという、こう煽り立てられて、こういう開墾式に行くんです。信者の先祖を何代も遡り、献金によって恨みを解く。献金。その献金がね、恐ろしい。もちろん貧しさは63万円くらいしか出せない人もいるでしょう。140万、304万円とか、こればかりないではないですね。で、その、本当に先祖も幸福になり、そして生きてる子供たちも幸福になるためにはね、この文鮮明、もうご主人は亡くなったけれどもね、奥様が総統になってます。これは、ハン・ハクチャって言うんですね。そう。この彼らの聖書、聖経、天聖経というのかな。こういうのがね、一冊430万のもするんですって。で、この人は何て人だったかな。これはね、3000万円も競りに出してる。3000万円。これを買って、買えば、先祖の、恨みつらみもなくなって、そして悪いこともみんな解かれて、幸福になると言うんです。 今いろんなネットを見るといろんな情報があります。デイリー新潮という週刊雑誌がありますが、統一教会に5億4700万円奪われた女性の人生、ね、縄文時代の祖先まで持ち出す強引な論理とはという記事が載っていました。5億4700万円奪われた。これずっと代々親、おじいちゃん、おばあちゃん、そのおじいちゃん、おばあちゃん、ずっと遡って、遡ったらね、アダムとエヴァに行くでしょうね。そうやってでも、たたり災いから逃れたいと思ってるんです。で、日本からのお金が、ものすごい額が韓国に送られているというんですね。これ皆さんテレビでご覧になったと思います。少なくとも5割以上、ある人は7割は日本から韓国に送られているというんです。で、自殺した息子の保険金までも旧統一教会の勧誘方法の実態を元信者が激白すというこのあれも記事もありました。で、まあ日本も似たようなものです。ご先祖様を喜ばせ、そして捧げ物し献金して神社参りをしないと、これ御礼信仰というんですね。御礼信仰、靖国神社行くのも、あの戦争のために亡くなった人たちの霊魂があそこで祀られている、だからあそこに行って拝むんですね。そう、民間人の御礼を鎮める目的で作られた神社、日本の神社、皆さん調べてください。ほとんど先祖の霊を慰め、いわゆる開恩ですね、韓国でいう先祖の霊、またこれは表霊というものかな、恩霊というものかな、存在を認め、その神社に礼拝してるんです。で、この私は前にね、パワーポイント見せた時にね、ビニバチカンと言いましたが、ミニバチカン、小さいバチカンとつけました。ね、ミニバチカン。この、今名前変えられて、世界平和統一家庭連合、これそっくりバチカンと同じです。で、戻りますが、この間も言いましたね。その、ハン・ハクチャ総統ね、奥様。宗教と政治は一つとならなければならない。この運動が今世界的に広がっている。で、この統一教会はね、いろんな団体を設立してます。海外でも。そう。ね、国際恐喝連合とかね、世界平和連合とか、国連の NGO、UDF、これは U ユニバーサル、天中と訳しますが、あるいは世界平和連合、これは大きな団体です。これも皆、文鮮明統一教会が設立しているんです。国連の NGO、世界平和女性連合、ピースロード、世界日報、世界日報という雑誌がありますね。そう、これは UDF Japan ですね。世界平和連合ジャパン。この集会には世界中からもう要人たちが集まってくるんです。 今年2022年、ティンクタンクという、これは5月26日か、集会が持たれたんですね。そう。こういうね、もう有名な政治家たち、もちろん芸能人たちもみんな行くんですね。で、過去、かつての国連事務総長であったパン・ギムンも出席し、何と言ってメッセージを発しているかというと、国際的な結束を強化するとともに、朝鮮半島の平和に良い変化をもたらすであろうと強調。私は UPF、そしてシンクタンク2022のリーダーであるハン・ハクチャの UDF 総統なんですね。これトップですね。を称賛すると述べている。元ペンス副大統領もメッセージを発してました。また、元ポンペオ国務長官も素晴らしいメッセージ。平和のために、世界を平和のために。この UPF というのは、統一教会が作った組織なんですね。で、トランプ大統領も関係しているんです。UPF に感謝します。特に世界中の平和のためにすごい仕事をしている素晴らしい人物、ハン・ハクチャ博士にと書いて。ね。有名人が、こういうふうに出席しているんですね。どれほどの韓国、日本ばかりでなく、全世界の政治にも関与しているかということがわかります。そして、その大会の最後にね、総統のハン・ハクチャ氏が、このサインをしてます、署名をしてます。今度は、ローマ・カトリック教会について、バチカについてお話ししましょう。これは前にも話しましたね。この全世界の獣で表される政治権力を牛耳る宗教権力。偽りの教えで全世界の王たち、指導者たち、商人たち、全世界の人々を騙す。この予言の研究は黙示録に17章ですが、非常に面白いですね。はい。で、統一教会と同じように、全く同じ教えがカトリック教会にもあるんです。カトリック教会が文鮮明に影響を及ぼしているんでしょうね。永遠の責め苦という邪説が及ぼした害悪は到底人間の知力で計り知ることができない。愛と恵みに満ち、憐れみに富んだ聖書の宗教が迷信によって暗くされ、恐怖で覆われている。サタンが神の品性をどんなに誤った色彩で彩ってきたかを考えるとき、人々が恵み深い創造主を恐れ、憎みさえするのも不思議ではないのである。教会の説教団から解かれて、これはカトリック教会ばかりではないですよ。新教プロテスタント教会にも同じ教えが説かれているところもあります。今日、全世界に広がっている神に関する恐ろしい見解は、幾千、いや、幾百万の人々を懐疑論者や無神論者にしてしまった。何が？神様は悪人をね、火と硫黄の池の中で永久に苦しめるという教えが、懐疑論者、無神論者を作っているというんです。あのフランスの有名なボルテールという人がいました。神様がこんなことをするんだったら私は絶対に神様を信じない。 無神論者になったんですね。はい。そしてね、この死んだ魂が地獄の炎の中に投げ込まれるという考えは、どんな無神論者、懐疑論者を作ったばかりでなくて、このような悲惨なことを考えて気が狂ったのも多いと書いてます。気が狂って気違いになった人も多いって言うんです。で、それで同じように、先祖の開墾とは言いませんけれども、なんて言うんですか、地獄で、あるいは煉獄でね、悪くもなければ、まあ良くもない、予備校みたいなところでね、煉獄というところがある。もしそこで悔い改めたならば、天国に行く。そういう煉獄という教えもカトリックにはあるんですね。そう。だから、先祖の魂が煉獄、地獄で苦しんでいるために、仏教である数珠を組んで、そしてお祈りして、死者のためのお祈りというのがカトリック教会ではあるんです。それで、たくさんの金が、世界で一番小さい国ですよ。大谷宗次氏が、バチカンは天文学的な数字の資産を持った国であると言っています。どこから国を得るか、財源を得るかというと、イタリア政府から基金が提供される。世界各国の信徒からの献金、観光、不動産、切手など。バチカンにね、世界中からね、もう観光に来る人たちがたくさんいる。毎日。一人が1円。カトリック信者は13億ですからね。一人が1円献金したらね、1日に13億円になる。1円献金する人なんていないですね。少なくともまあ100円か、あるいは1000円ぐらいやる。金持ちは何万円とやるでしょう。それらの金で、莫大な金が、バチカンにはあるんです。まあ、これは黙示録17章、18章ね、これらのことのために、神様は、キリストの再臨の直前に、この世界の人々を惑わした、この巨大な組織、これを罰するということが、黙示録17章、18章に書いています。今は、世界の指導者たち、金融家たち、みんな騙されて気がつかないけれども、18章を見ると、自分たちは騙されたと言って、反撃を加える時が来るということが書いています。バチカンに保管されているね、この、宝物を見ると、もう大変な、これお金です。これが、ローマ法王が被る三重冠ティアラです。ティアラ。天と地と海、下界を支配する権威があるという意味です。720億円。これだけでよ。恐ろしいね。これはね、どれほどの富を持っているかということを今、暴露している人たちが幾人かいます。アブロ・マンハッタンとかいう本も、が書いた本も出てますし、埼玉県の なんだかな、埼玉県のなんだっけ、覚えてる？赤間剛さん、あの人。だからこんなね、これがキリスト教であるならば、私はね、絶対にキリスト教にならない。私は仏教でいいんだと言ってる。その、黙示録18章を見るとね、やがて騙されていたことに気がついた政治家たち、金融家たちはね、神様がこの巨大な組織を罰するときに、これほどの富が一瞬にして無に帰してしまうとは。黙示録18章の18節。18章の19節。この富も一瞬にして無に帰してしまった。すべての国々の民がお前の魔術によって騙されていた。今は騙されつつ、みんな世界統一政府、平和な地球を作ろうとして一生懸命やってる。騙されているということに気がつく時が来るんです。この永遠の、これは攻めく説は、バビロンが全ての国民に飲ませるべき、憎むべき酒と言われている偽りの教理の一つである。一つ。まあ、バチカンには非聖書的なイエス様のキリストの教えと全然違う教えがたくさんあります。世界の人々はあれがキリスト教だと言ってる。キリストの牧師たちがこの邪説を受け入れて説教団から語るということは本当に不思議である。彼らはこれを偽りの安息日、日曜礼拝と同様にローマから受け継いだのである。プロテスタント諸教会はローマからこの誤りを受け継いだんですね。まあ、中世時代も教会への大金納金ということを進めて、金持ちは天国行くために大金を納めなければならないという教えもあった。中世時代も免罪符というのもあった。たくさんのお金を出してね、ルーテルは目の前にそれを見てもう義憤したんですね。今は違うんじゃないですか。フランス教皇のあのパフォーマンスを見たらというかもしれませんが、ローマ教会は決して変わらないというのが、この教会の自慢の種であることを忘れてはならないとエレン・ホワイトは言っています。決して変わらない。あれ、免罪符のことですね。で、このバルナルディ、バルダルディのノガーラという人がね、この人天国行きたかったからね、ものすごい金持ちだった。その大金をバチカンに投資したおかげで、バチカンは繁栄していったと言われています。大聖徒下巻の316ページ。このね、歴史と聖書の予言、これ大総統のことですが、この本の33章以後、ぜひ読んでください。実に聖書の純粋な人間は死んで後どうなるかということを教えて解説しています。現代人の盲目は、言い表しようのないほど驚くべきものである。幾千の人々が神の御言葉を信じる価値がないものとして拒み、サタンの惑わしを非常な確信を持って受け入れる。懐疑主義や嘲笑者、嘲笑家たちは、預言者たちの人たちの信仰、 強く主張する者の頑固さを攻撃すると書いています。現代人は盲目だと言うんです。最終時代のサタンの大欺瞞は何でしょう。黙示録16章に書いてます。サタンの大欺瞞、最後の残りの時に達成される。ね、これから世界の指導者たち、王たちもね、我々は騙されたと気がつくまで騙され続けているんです。この最後の残りの時に達成される。預言者はこう言っている。また見ると、カエルのような三つの汚れた霊が出てきた。これは印を行う悪霊の霊であって、全世界の王たちのところに行き、彼らを召集したが、それは全能なる神の大いなる日に戦いをするためであって、御言葉を信じる信仰によって神の力に守られているものを除いて、他の人は、全世界の人々は、この惑わしの対立の中に巻き込まれるというんです。そして人々は致命的な安心感へと急速に誘い込まれて、やがて神の怒りが注がれる。まあこれは今日詳しくは話すことできませんが、竜の口から、これサタンですね、獣の口ローマ法教、二世預言者プロテスタントアメリカ、三つの汚れた霊が全世界の王たちのところに行って、最後の全能なる神の大いなる日に戦いをするために召集する。これはハルマゲドンの戦いと言うんですね。この戦いという時に、この巨大な竜、悪魔とかサタンとか呼ばれた、ね、は、12章17節、竜、サタンは女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、純潔な女です、この場合は。すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して、戦いを挑むために出て行った。これは、この戦いはね、まあ、最初は天で起こった。黙示録12章を見ると。サタンは負けて、その使いたちもこの地球に投げ落とされたと書いてますね。で、女の残りの子ら、最後の教会に最後の戦いを挑むためにやってくるというんです。エデンの園で創世記3章の15節、私は恨みを置く、お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼、キリストは、メシアは、お前の頭を砕き、お前は、サタンは、キリストのかかとを砕くであろう。これは、新改訳を見るとね、この方が正しいですね。敵意を置く。キリストとサタン。神の民と、そして、最後の神の、その間に、敵意があって、これが最後の戦いとなっていくんですね。で、エレン・ホワイトは初代文書の427ページに面白いことを書いてます。私はこの惑わしが、ね、この惑わし、心霊術の惑わしが速やかに広がっていくのを見た。電光のような速度で走っている列車が私に示された。天使は私に注意してみるように命じた。私は列車にじっと目を注いだ。それには全世界の人が乗っていたんです。全世界の人がこの列車に乗っていた。一人も残っていないようであった。彼らは束ねられて燃えるばかりになっていると天使が言った。それから天使は私に車掌を見せてくれた。彼は威厳のある立派な人物のようで、乗客は皆彼を尊敬していた。私は当惑して私と一緒にいる天使に これは誰ですかと聞いた。車掌、この列車の車掌。答えは、この車掌はサタンである。サタンは光の天使の姿をした車掌である。彼は世界を捕虜にした。人々は強力な欺瞞に惑わされて、偽りを信じ、裁きを受けるに至った。彼の次に位する者は機関士であって、その他に必要に応じていろいろな役目をする手下たちが用いられていて、彼らは皆電光の速度で滅びに向かっている。皆さん、もう、ますます速度を高めて、全世界の人々は騙されて滅びに向かっているんです。私は天使に誰も乗っていないのかを尋ねた。残っていないのかを尋ねた。彼は私に反対の方向を見るように命じた。すると私は小さな群れが狭い道を旅しているのを見た。すべてのものは真理によって束ねられ、一団となって真理によって固く結ばれているように思われた。天使は大天使、三天使が彼らを天に蔵に入れるために束ねて印しているのである。生ける神の印が彼らに押されてた。彼らは小さい群れであったというんです。彼らは最後の戦いに勝利するため。世界のほとんどのものは、あの列車に騙されて乗っているというんです。まあ、今マスコミでもね、コロナの問題で騙されている。ウクライナ、ロシアの問題でも騙されている。初代文集427ページ。サタンはまだ自分の陰謀を完成していない。まだ。それは最後の残りの時に達成される。そして、黙示録16章の13節と14節。この三つの汚れた霊、三位一体という悪の三位一体。全世界の人々を惑わす。神の力によって守られているものを除いて、全世界をこの惑わしの隊列の中に巻き込まれるって言うんですね。イエス・キリストは、弟子たちを集めて、こう言われました。弟子たちが質問したんです。あなたがまたおいでになるとき、また世の終わりにはどんな印があるんですかと聞いたら、イエス様、最初に人に惑わされないように気をつけなさい。欺瞞、惑わし。24章の4節に5節。私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。文生命も、鮮明もそうです。キリストは死ぬ、十字架で死ぬ必要なかったって、と言ってるんですね。多くの人を惑わす。ね、惑わし、惑わしという言葉は3回使ってます。いや、4回使ってる。24節。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことを見せる。まだまだ、これからいろんなことが起こるんです。私たちにこの地上においてはね、この世の神とポールは言ってますね。サタンはこの世の神であるって。この世の神はありとあらゆる方法で人々を騙す方法を6000年間研究し続けてきた。そう。そして彼の作り出した 最も恐るべき悲惨をもたらす教えは、教義は、人は死んだら、良い行いをした人たちはすぐ天国へ行く。悪い人たちは地獄に行く。そして、地獄で永遠の責め苦を受けるというこの教え。そう。聖書は、神様は慈しみ深く、憐れみ深い愛の神であることを教えています。そしてエゼキエル33章に、悪人の死をも喜ばない。人は自分が蒔いたものを刈り取って刑罰を受けるということを書いてますが、しかし悪人をの死を神様は決して喜ばない。永久に火と硫黄の火の中で悪人が苦しむことを神様、愛の神様はお喜びになるでしょうか。決してそういうことはないですね。あなた方の救われたのは、イエス・キリストの提供する救いは、そのキリストの恵みによって、そして我々が無償で与えられる救いを頂戴する。恵みにより信仰によるのである。それはあなた方から、自身から出たものではなく、神の賜物として信じる者に与えられているんです。だから皆さん、いろんな人生において悩み、苦しみがある。サタンはこれ、あなたの親のヨハネ9章にあるように、生まれつき目くらなのは親の罪のせいですかと弟子たちは聞いた。いやいやいや。親の罪でも本人の罪の結果ではない。神の栄光が現れるためであると。神の御業が現れるためであるとおっしゃった。だから、いろんな苦しみに遭遇するときにね、我々はたくさんのお金を持って献金すれば天国行けるかなと思って騙されてはなりません。救いは信じる者に無償で与えられる神の賜物です。イエス様はこうおっしゃった。マタイ11章の28節。すべて重荷を負うて苦労している者、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私が与える平安は、この世の与える平安とは違う。この福音を知った、奥間教会のね、昔ね、仲間キミさんという人がいた。もう、ゆたがよいしてた。のめり込んでいた。しかし、この聖書を通して、教会に行って、この素晴らしい万物の作り主であり、そして、憐れみ深い、慈しみ深い神を知って、ご自分の一人子をこの世に送り出し、私たちの刑罰の身代わりとなって死んでくださったイエス様のことを知ってね、こんな歌を作った。まあみんな歌えませんがね。神の道知らん。神の道を知らない間は、ちむまゆてうたさ、心さまよっていた。イエスの歌式に、イエスの助けによって、生まれ変わり、生まれ変わった。うなさき深さるイエス様信じて、教会いちゃびらや、情け深いイエス様信じて、教会に行こうではないかという歌です。で、二番が面白い。ゆたすむちちかて、ゆたに仕えて のめり込んで、人家人失って、お金をたくさんすべて失ってしまった。生や神うがり、今は神を、誠の神を拝んで、恵みばかりだと。うりさびけい、うれしさばっかりだ。という面白い歌を作りました。そう。永遠の悪人の攻めく。こういうことは聖書のどこにも教えられていません。悪人は刑罰を与えられますよ。千年期調査審判の後に。なぜこの悪人は、あの人は、サタンを滅びなければならないかという徹底的な千年をかけて説明されて、本人も納得し、全多世界宇宙の住民も納得し、サタンも納得して、そして人有王が天から降ってきて永遠に焼き尽くされるんです。その日は、焼き尽くす日は、ある人は短い期間、ある人は長い期間苦しむ。その仕業に応じて苦しむ。その人が焼き尽くされたら、それで終わり。いつまでも苦しむのではない。一番長い間苦しむのは、サタンです。私は悪人の死をも喜ばない。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻してその悪しき道を離れよ、離れよ、離れよと、イエス様は今、天の至聖所で、いよいよ最後の取りなしをしておられる。その中保の働きが終わったら、誰一人、もう悔い改めて神に立ち返ることはできないですよ、皆さん。やがて、恩恵観がやがて終了します。どうしてわかりますか？聖書の予言を見て、世界の情勢を見て、霊魂不滅、永遠に悪人は地獄で苦しむ、この教えはサタンが作り出したものである。統一教会、ローマ法王教、ところでエレン・ホワイトはね、ローマ法王教はサタンが作り出した一大傑作であると各時代の大書との下巻に書いています。それにエヴァを騙した最も狡猾で美しい動物を通してエヴァを騙したように、最後の時代に全世界の人々を惑わそうとして最も魅力的な方法で人々を騙すんです。どんな魅力的な方法？バチカン行ったらわかります。皆さんね、これは聖書の中心聖句と言われています。一緒に読んでみましょう。ヨハネ3章の16節。どんなね、認知症になってもこれだけは覚えててくださいね。これだけは。一緒に読んでみましょう。はい。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。なんと素晴らしい福音でしょう。天のお父様、私たちは過去も大いなる愛を与えられています。 聖書の言葉にも賛美歌にも歌いました。真心から歌ったつもりです。我らも愛せん愛なる神よ、願わくは神戸を垂れていらっしゃる一人一人に天からの祝福、そして恵み、守り、導きが豊かに与えられますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。